私たちは3月6日から4月21日イースターまでの6週間半、イエス様の十字架を覚えるレントのシーズンを過ごしています。そして今年のレントはイエス様の十字架の上の7つの言葉を学んでいます。今日はその中でもいよいよ佳境といいますか、クライマックスの一つと言ってよいと思います。マタイの福音書27章の46節の言葉です。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、というちょっと謎めいた言葉を今日は見ていきたいと思っています。さて、聖書のストーリーをざっくりと見ていきます。41節から始まります。41節、同じように祭司長たちも律法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけていったというところから今日のストーリーは始まります。先週からイエス様をあざけり、バカにする人々のセリフを何度も読んでいます。そのセリフにはパターンがある。イエスは自分を神の子というのだから、さあ自分を救ってみろ、というそういうパターンですね。42節、他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じよう。43節も読みます。彼は神により頼んでいる、神のお気に入りなら今救い出してもらえ、私は神の子だと言っているのだから。そこには3本の十字架があって、真ん中にイエス様の十字架がありました。そして両脇に2人の犯罪人が十字架につけられていましたが、その2人さえもイエス様を罵った、ちょっとおかしな状況ですけれども実際に起きたんですね。44節、イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。イエス様が十字架にかかったのは、だいたい時刻としては午前9時ごろであることが分かっています。朝の9時ですね、今頃。開きませんけれども、これはマタイではなくてマルコの福音書に書かれてあります。イエスが十字架につけられたのは午前9時ごろであった。そして3時間が経過してお昼の12時になった頃、昼間であるにもかかわらず辺りが真っ暗になります。これは日食がこの時に起きたんだということができると思います。イエス様の心の内をあたかも表すかのように、あるいはイエス様を慕っている人々の心の内を表すかのように、日食が起きて辺りを闇が覆いました。45節を読みます。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。そしてさらにこの12時から3時まで3時間が経過するんですね。9時に十字架につけられたので合計6時間イエス様は十字架にかかっています。その時にですね、3時ごろにイエス様が今日の言葉を叫びます。それが46節、3時ごろイエスは大声で叫ばれた、エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。それでも人々はイエス様を理解しないんですね。周りの人はイエス様がエリアに助けを呼んでいると考えました。それが47節、そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った、この人はエリアを呼んでいる。エリエリって言うからエリアを呼んだんだと思った、全く イエス様がどういう方であるのか、イエス様が何をしたのか、全く人々は理解していなかったということの表れだと思ってくださればいいと思います。興味深いのは、皮肉にも人々がこの自分では分かっていると知らずに、分かっていないんだけれども、この皮肉にも図らずも真実を言い当ててしまっているのがいくつかあります。例えば42節にからかってあざけって、彼はイスラエルの王だと言ってるんですね。43節でも、神のお気に入りなら今救い出してもらえ、神のお気に入り。それから43節に、私は神の子だと言っている、神の子という、まあイエス様を侮辱しようとして、まあ実は真実を、イスラエルの王、神の子、神のお気に入りという真実を言ってしまっているという、そんなこともあります。まあともかく人々はイエス様を全く理解せず、イエス様は孤独に十字架につけられたという、まあストーリーはざっくりとまとめると以上です。いくつか深掘りして考えていきたいと思います。まず最初に私たちが確認したいことは、イエス・キリストの十字架がキリスト教信仰の中心だということです。何を今更当たり前のことをと思うかもしれませんが、私が言いたいのは、キリスト教信仰は歴史に基づく信仰だということです。どういう意味かというと、私たちの信じているものは抽象的な思想ではなくて、歴史上の事実の上に乗っかっているということです。キリスト教信仰はいろんな教えがあります。抽象的な教えに聞こえるものもあります。抽象的な議論を神学論争なんて言いますけれども、そういう抽象的な考えをこねくり回すことも、まあ、できるといえばできます。しかしそれが私たちの信仰の本質ではない。そうではなくて、キリスト教信仰はすべてイエス様の十字架と復活という歴史的な事実を土台として、この歴史上起きた出来事の上にすべてが乗っかっています。抽象的じゃないんです。具体的であり、歴史上の事実の上に乗っているんです。先週福音自由教会の高校生キャンプのためにお祈りをしていただいて、牧師の奉仕のためにお祈りくださってありがとうございました。例年どこかの、青年 の, このどこかのグループが青年のキャンプ、中高生のキャンプに、春休み夏休みに招いてくださってメッセージをしてくるという生活が続いていますけれども、これは決して当たり前のことではないんだな、素晴らしい機会であり、また南大沢チャペルの駅にもなっているんだなということを思って感謝をします。高校生キャンプは体力がいるんですね。もう飛んだり跳ねたり、この私もこの高校生と一緒にこのやるわけですね。もうおじさんは体力がこのついていかなくなったら呼ばれなくなるのかもしれませんけれども、 まだまだついていけているような気がします。主観的には、自分では。でも祈って送り出してくださる教会あってのことだなと、本当につくづく思いまして、感謝を覚えました。ありがとうございます。高校生キャンプのテーマは、その時々で違うテーマをいただきます。違うお題をいただきますけれども、実は語ることはいつも一緒です。毎回一緒です。どこへ行っても一緒です。十字架にかかったイエス様、イエス様の十字架と復活、これを語ります。私は 十字架のメッセージの力に確信を持っています。自分自身には自信があるわけではないけれども、十字架のメッセージには自信がある、確信がある。十字架を語れば人は自分の罪を示され、神様を知り、イエス様を信じる信仰に立っていく、そんな確信を持っています。イエス様の十字架は私たちを救うことができる、そんな確信を持っています。イエス・キリストの十字架がキリスト教信仰の中心であり土台であるんだということを私たちはしっかりと押さえたいと思います。関連して詩編の22編を開きたいと思います。マタイの福音書に後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、そして、聖書の大体真ん中あたり、旧約聖書の詩編の22編を開きたいと思います。スクリーンにも出したいと思います。22編、必要なところを私が、適宜読んでいきますけれども、22編の1節が一番重要だと思いますので、1節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。よろしいですか。詩編の22編の1節3、はい。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず。アメン。ありがとうございます。イエス様が十字架の上で言った、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、エリエリレマサバクタニという言葉は、この詩編22編の一節と重なる、全く同じ言葉なんですね。詩編22編は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと始まって、まあ、暗い言葉といえば暗い言葉、この嘆いた、この、苦しい言葉で始まって、だんだんと詩編のトーンはこの賛美に変わっていきます。明るくなっていきます。神を賛美する言葉が増えていき、一番最後はですね、神様を力強く賛美するフィナーレで終わっています。だからイエス様の十字架の言葉、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉も、本当はイエス様はそういうことを感じてたのではないんだ、神様に見捨てられたと感じてたのではないんだ、そうではなくて、イエス様は神様を賛美したかったんだという、そういう主張をする人もいます。どうかなと思うけれども、そういうこの説、悪くないんだけれども、そういう説を言ってもいいと思うんですが、そういうこの説を主張する背景には、イエス様がこの我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというような言葉をイエス様が言ってはいけないというような思いがきっと背後にあるのではないかと推測します。けれどもイエス様は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと実際に言ったわけで、そう言ったからにはイエス様は実際に見捨てられたような感じ方をなさったのではないかと私は思っています。この詩編を一節一節読んでいくと、イエス様がそんなことを言ってはいけないというような、そういう考え方がこの浅く見えるように、この詩編の22編は実際に十字架のイエス様の姿をしっかりと書いている、イエス様の苦難、イエス様の苦しみを隠すことなく書いているのではないかと 思われてくるわけです。7節を見てください。私を見る者は皆私をあざけります。口を尖らせ頭を振ります。8節、主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだから。これまさにイエス様が十字架にかかっている時に受けたあざけりの言葉と重なるかのようですね。12節に行きます。12節、多くの雄牛が私を取り囲み、バシャンの猛者どもが私を囲みました。人々に囲まれ迫害を受けている様子ですね。16節、犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻いて、私の手足に噛みついたからです。極めつけは18節だと思います。18節、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。イエス様の十字架につけられるときに衣服をこのローマ人の兵隊たちがくじ引きにして、この売ってお金にするためにですね、イエス様の服を剥ぎ取った様子がですね、この描かれているかのようです。イエス様の十字架をあたかも予告しているという意味で、この詩篇の22編はメシア予言、メシア詩篇と呼ばれることもあります。不思議ですよね。もうあれ見てたのかな、この詩篇の作者は。そういうふうに思いたくなるぐらいに、イエス様の十字架の姿ともう本当に似ているようなことが不思議にも書かれてありますけれども、そうではなくて、福音書が書かれたこの時、イエス様が十字架に書かれた時の、まあ約1000年ぐらい前にこの詩篇は書かれています。イエス様も読んだ詩篇です。まあ不思議なことが起こるんですね。そしてイエス様はこの詩篇をもちろん読んでいたので、このイエス様の、思いから、この見捨てられた人、神に見捨てられたような苦しみを味わっていた人の、苦しみの詩篇としてイエス様の心にはあって、イエス様の口からその詩篇が出てきたのだと思います。さて、今日のテーマである福音書の、マタイの福音書の27章の46節に戻っていきます。今日のテーマ、マタイの福音書の27章の46節を皆さんと一緒にお読みします。3、はい、3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。イエス様は大声で叫んだと書かれてあります。イエス様は大声で叫んで、その声があたりに響き渡りました。そしてこの言葉が重要なのは、私たちの救いにつながっているからです。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これは賛美につながっているに違いない。これはイエス様本当はこんなことを思っていなかったのに違いない。そうではなくて、クリスチャンは遥か昔からこの言葉は、神がイエス様を見捨てたことを確かに指していると理解してきました。それが本当のキリスト教信仰なんです。ここでイエス様が大声で叫ばれ、全地に響き渡るように宣言されたことは、イエス様が罪の身代わりになって見捨てられた、裁きを受けた、その状態を引き受けてくださったということです。 今回のレントのシーズン、私たちは神様が、イエス様が私の身代わりになって、この神様から切り離された状況を引き受けてくださったということを受け止めたいと思うんです。この節でイエス様が父なる神様のことを父と呼んでいないことにも注目をしたいと思います。イエス様はほとんどの場合によって ほとんどの場合において神様のことを父と呼びます。イエス様が父なる神様のことを神と呼ぶことはほとんどなくて、父と呼ぶのが通例です。けれどもイエス様はここでは父と呼ばずに我が神、我が神と呼んでいます。イエス様は本当に自分を完全に罪人のようにして、罪はないんだけれども罪人のようにして、父なる神と子供の関係性から切り離されているんです。神様と切り離された、神様と遠いところにいるという感覚を私たちは時々味わうことがありますが、イエス様にとっては生涯でおそらく初めてここで味わってくださったんです。イエス様は私たちと全く同じようになってくださった。イエス様は本当に私たちの身代わりになってくださったんです。イエス様が見捨てられ、私たちが救われたんです。神の子であるはずのイエス様が、神の子なら自分を救ってみろとあざけられながらも、神の子であることをあえて捨て、私の身代わりになり、私を代わりに神の子供としてくださった。今日私たちは神の子供と呼ばれることの特権をしっかりとかみしめたいと思います。感謝したいと思います。父なる神様と交わりをいただいていることの素晴らしさを感謝したいと思います。それは当たり前ではないんですね。当たり前ではなくて、イエス様の十字架のゆえなんです。明日新しい元号が発表になるそうですね。そして教会も新しい歩みに入っていきます。このいろんなことが変わっていくと思います。新しい時代になるんですね。教会も新しい歩みになり、そして個人的にも皆さん新しい歩みになります。学年が変わる、進学する、家族がそのように進級する、進学する、またお仕事においても新しいステージに入っていく、住む場所が変わり新生活に入っていく人もいらっしゃるでしょう。けれども変わらないものに目を向けたい。十字架にかかったイエス様は、十字架の上のイエス様は昨日も今日もいつまでも同じです。そのイエス様を見上げて私たちは歩んでいきたい。クリスチャンであることは価値のあることです。その価値は、その値段はイエス様の命なんです。イエス様の命がかかっているこの価値あるクリスチャンライフ、それをしっかりと捉えてですね、明日から新しい年度、新しい時代に入っていきたいと願うことです。最後に一つの証を紹介させていただいて、今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。コルベ神父という方を皆さんはご存知でしょうか。カトリックの、司祭さんですね。カトリックの神父様、マキシミリアノ・コルベという名前ですけれども、この、人はですね、1894年、今から100年ぐらい前に生まれます。当時ロシア帝国の一部であった衛星国であったポーランドで生まれます。お父さんもお母さんも熱心なカトリック信者で、 お母さんの方は若い日にはシスターになることを夢見たほど熱心な人でした。その夢叶わず結婚してコルベ神父が生まれるわけです。コルベ神父は幼少の頃から賢くて数学を中心に大変勉強ができたため、これはすごい子供だと家族中の期待を受けてお兄さんとともに若くして修道会に送られます。数学の才能は相当なものだったそうで、神学校ではこの少年を神父にして果たして良いのだろうか、神学校で密かにロケットの設計図を少年時代に書いたっていうんですね、この人を神父にしていいんだろうか、そういう話し合いがなされたということもあったそうです。コルベ神父の人生が変わったのは30代半ばの時でした。当時ローマに留学していた日本人の里脇浅次郎という、人物と出会います。コルベ神父は、里脇さんに尋ねます。中国に宣教に行きたいのですがどうしたらいいでしょうか。里脇さんは答えます。中国は政情が不安定なのでしばらく日本に行かれたらどうですか。その会話が大きくコルベ神父の人生を変えます。彼はその数年後日本の長崎に立ちます。やがて長崎と故郷ポーランドを行ったり来たりしながら足掛け6年日本宣教に従事します。その間にポーランド在住の日本人の外交官たちがコルベ神父の影響でクリスチャンになっています。コルベ神父は日本で働いている真っ最中にある時故国ポーランドで修道院の院長に選ばれ、日本からこの後ろ髪を引かれながらですね、日本に残りたいという思いを持ちながら帰国をします。その3年後ドイツがポーランドに攻め入ってあの第二次世界大戦が始まります。ナチスドイツはユダヤ人を、この狙いましたが、ユダヤ人だけではなくてポーランド人の重要なリーダーたち、人々から尊敬されている精神的なリーダーたちもターゲットにしていました。修道院にナチスドイツが押し入り、コルベ神父は逮捕されアウシュビッツ強制収容所に送られます。ある日収容所で見せしめのために10名が無作為に選ばれ死刑に処せられることになりました。その死刑に選ばれた一人、その中の一人にガイオニチェックという名前のポーランド人の軍人さんがいました。この軍人さんが死刑に選ばれた時に私には妻子が妻と子がいるんですと泣き出しました。その時に静かに手を挙げて申し出た人がいました。私が彼の身代わりになります。私はカトリックの神父で妻も子もいませんから。コルベ神父はその最後の時まで毅然としていて穏やかさと祈りを絶やさなかった。彼が収容されていた独房は祈りと賛美の声によってあたかも礼拝堂のようであったと、そういう証言が記録として残されています。命を救われたガイオニチェックは一時は悩み苦しみ沈黙を守っていましたが、ある日自分はこの戦後ですね、ある日自分は強制収容所の数少ない生存者であるということを自覚してコルベ神父の愛の行動を伝えるために世界各地で講演をするようになります。このガイオニチェックという人の生き方にも私は感動とリスペクトを覚えています。コルベ神父の身代わりが一人の人を救いました。私は考えます。 コルベ神父の動機は何だったのか。彼は助けたかったんですね。彼は命を与えたかった。自分の代わりに存分に生きてほしかった。そのような愛の動機でこのことをしました。イエス様もそうです。イエス様も私たちを愛するがゆえに、私たちを生かすために、私たちに命を与えたかったゆえに、十字架で身代わりになってくださいました。十字架のイエス様を見上げて、そして感謝して歩むレントのシーズンでありますように、お祈りをいたします。愛する天の神様、感謝をいたします。あなたがお一人お一人この礼拝に導いてくださって、今朝でなくては聞くことのできないメッセージを聞くことができたことを感謝をいたします。このレントの時、イエス様が十字架にかかってくださって、私たちに命を与えてくださった新しい命を、イエス様の命を生きていくために、十字架に身代わりにかかってくださったんだ。私たちが神と切り離された人生を送るのではなく、イエス様が、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、その感覚を初めて味わってくださって、そして私たちは父と交わりを持って生きていくようにされた、この不思議な福音の力を感謝します。このレントのシーズン、私たちは父なる神と共に歩ませてください。それがイエス様の願いでした。イエス様の願いであるところの歩みを、イエス様が愛の動機ゆえになさってくださったところの歩みを、お一人お一人が感謝してすることができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。